クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は先日開催されましたアジア競技大会について日本代表の高田剛選手にインタビューをさせていただきたいと思います。高田選手、本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。
よろしくお願いします。
まずは簡単ではありますが、高田選手の紹介からさせていった関西の強豪校である上宮中学からクリケットを始め、2013年に若干18歳で代表デビューを果たしました。そこから今に至るまでですね、代表活動を継続されて活躍されております。国内では上宮を卒業した後、法政大学を法政大学でチームを設立し、社会人ではシャークスにて活動を続けております。説明こんなところでいいですかね。
はい、問題です。ありがとうございます。
はい、じゃあ今回あれですね、いつもしゅんさんに英訳でインタビューしてるんですけど、日本語だけなんでちょっとサクサク僕の方で読んでいくんで、質問していくんで、しゅんさん何かあれば愛の手等よろしくお願いします。はい、まあ、ざっくり考えてきたんですけど、時系列順みたいな感じで話していきたいと思います。EAP の、T20 のワールドカップ予選から、の後から伺っていこうと思います。7月末に大会が終わって、今回の大会、アジア大会ですね、が、9月の末からスタートでしたので、約2ヶ月ありましたが、どのような準備ができましたか？またそれに対して評価していただければと思います。
はい。ちょっと他のメンバーのわかんないんですが、私としましてはですね、まあ2ヶ月間という、短い期間。で、なおかつ、JCL とか JCL T20 ジャパンカップなど、まあクラブでの試合もありましたので、なかなか、練習する機会っていうのは、まあなかなか難しかったですと。なのでですね、今回はアジア大会に向けて、新しいことを習得するというよりかはですね、EAP でできなかったこととか、もっとレベルアップしたいところを中心に、準備をしてきました。主に、基本的にバッティングなんで、バッティングをメインにやってきました。で、まあ、ただですね、ちょっと、普段やっているところが、まあ、家の近くのバッティングセンターだったりとか、そういったところですので、うん、まあ、なかなか実際のターフでできるとか、そういったところが難しく、やるっていうのは機会はなかったので、そこはちょっと調整は難しかったかなとは思います。
なるほどです。まあ、個人で、なんだろう、方向性を決めて、みんなでというか、個人個人でレベルアップを図る2ヶ月間だったっていう印象ですかね。
そうですね。はい。
ちょっとこれは次の質問にも絡んでくるんで、ささっと次行っちゃおうと思います。今大会は前回のチームから、メンバーが入れ替わっていて、木村翔吾選手、アシュリー・サーゲット選手、カズマ・スタフォード選手が入りましたよね。
はい。
木村選手に関しては、シニアの代表チームで数年にわたり活躍しているので、チームに馴染むという点ではあまり問題がなかったかなと思うのですが、フル代表初選出の2人、アッシュ・イーサーゲートと、カズマ・サポードに関しては、どうでしたか？特攻前にその他の、海外選手を含めてチームで集まって練習する機会もあったのでしょうか？
はい。まず、今回新しく選出されたアシュリーとカズマに関してですが、うん、まあ、2人とも、英語と日本語両方喋れますと。まあ、カズマに関しては日本語はちょっと得意ではない部分はあるんですけど、まあ、基本的に両方喋れますと。はい。というところで、まあ、コミュニケーション手段というところでは、まあ、問題ないですと。
うん、うん。
で、また年齢も、アシュリーが確か20歳ぐらいかな。で、カズマも16歳ということで、まあ、結構他のメンバーと年代が近いということで、話題とかも結構、まあ、問題なく、むしろ僕の方が年離れてるんで、他のメンバーという、 なので、特にコミュニケーションとかは全然問題なさそうでしたね。
なるほどです。はい、チームには、スルッと馴染めていたと。まあ、
そうですね、はい。
どちらもアシュリーに関しては昔から日本でやってるプレイヤーですし、カズマに関しても2、3年前ぐらいから JPL とかでは、来日してプレイしてたりしてたので、知り合いの選手も多かったって感じですかね。
そうですね、はい。
うんうんうん、
で、なるほど。はい、はい。あとは全体練習ですかね。他の、うん、海外組との練習に関しては、うん、出国前の、土日ですね、うん。25に出国したんですけど、23、24の土日ですね。そこで、うん、全体で集まって、練習会を実施したっていうところですね。
なるほどです。まあ、その練習は有意義でした？
はい、そうですね。はい。まあ、実際にターフ使って練習して、うん、まあ、ボーラーとかバツマンとかも最終的な、なんですかね、プランのところを、しっかり再確認するいい機会だったのかなと思います。
なるほどです。ありがとうございます。じゃあ、これで、大会に行く前の質問は終わりとさせていただいて、現地に入ったのが確か25日っておっしゃってたと思うんですけど、はい、初戦を迎える27日まで、どのような準備ができましたか？現地の練習環境なんかについても、教えてくださると助かります。
はい。25から27までですが、はい、25日のだいたい夕方ぐらいに、現地の中国の杭州に着きまして、その当日は、チームミーティングですね。初戦のカンボジア戦の、について、ミーティングをしました。うん、で、26日に関しては、試合の横に、試合会場の横にネッツがありまして、あとは、まあ、ウォーミングアップ用の陸上競技場みたいなところもありまして、まあ、そこで守備練習であったり、バッティング、ボーリングを行いましたと。
うん、
で、試合27日は午後から2時から試合でしたので、午前中に、まあ、最終確認のミーティングをして、試合に臨んだといった感じですね。
なるほどです。で、練習環境は良かったですか？
そうですね、練習環境については、まあ、先ほども言ったように、試合会場横の熱と、あとは、ウォーミングアップと守備練用の陸上競技場がありまして、熱に関しては、トータル5本あったんですが、うん、まあ、そのうちの2本がコンクリートピッチでして、
うん、
ただ、普段の佐野とかにあるような人工、コンクリートの上に人工芝が引いてあるじゃなくて、コンクリート剥き出しのような。
昔の本当のコンクリートって言われるような。
そうですね、はい、
うん。
といったピッチが2本ありまして、で、ターフが3本ありましたと。で、ただですね、他のチームも使用するということで、メンテの関係で、一本しか使用できず、まあ、トータル、はい、三本しか使えなかったと。
うん。
いうところで、まあ結構、そこはイレギュラーだったのかなと思いましたね。
ああ、もっと練習できそうかなと思ったら、結果、実質一本ぐらいしか使えなかったからってことですか？
はい。そうですね。はい。
なるほどです。まあでも、ちゃんと、その、なんだろう、管理下において、はい、大会側が練習もマネージしていたって感じですかね。
そうですね。その辺のマネジメントは結構しっかりしていたなとは思いましたね、う
ん。なるほどです。試合会場ですかね、について聞きたいなと思います。浙江工業大学クリケットフィールドでしたっけ？名前そんなんだったと思うんですが、まあ、グラウンドの広さや芝の感じやピッチのコンディションなんかについて教えてくださればと思います。
はい。まず、グラウンドの広さなんですけども、だいたいピッチから縦60、ピッチの中心からですね、縦60、横60みたいな感じで、まあ一般的な国際大会のグラウンドよりはちょっとちっちゃいかなっていう印象は受けましたと。
うん。
で、あと、まあピッチが4本全部であったんですけども、ピッチの1から、例えば一番端っこのピッチですと、まあグラウンドが、バウンダリーまでだいたい50メートルちょっと、50メートル、うん、と結構狭くてですね。
うん、
まあ。だいぶ狭く感じて、まあすぐバウンダリーは出そうだなっていうイメージはありました。
ピッチが5本
?4 本 ?4 本、4本ぐらいありましたね。はい。
並んでるから、それの一番端っこに行くと、バウンダリーまでの距離が短くなる。で、まあ逆に反対側は伸びるんだけどってことですよね。
そうですね、はい。
なるほどです。
うん、はい、うん。 で、グラウンドの芝に関しては結構フラットで、デコボコした感じもなく、まあ、芝もちゃんと生えていたので、イレギュラーとかは問題なさそうでしたね。結構守備はしやすいような印象がありました。
はい、なるほどです。ピッチについても教えてもらっていいですか？
はい。ピッチについても、ピッチはすごくフラットですね。しっかりと硬かったんですが、結構、まあ、我々の男子の大会の前に女子がプレイしていたのか、まあ結構、ところどころバウンスがゆっくりになるところ、なんかふわっ、あんまりちゃんと跳ねないというか、っていうところも結構ありましたが、まあフラットで、まあしっかり硬くなっていたので、まあそんなにすごく悪いかって言われるとそんなことはないかなっていう印象です。まあ、で、スピンは結構、食い込むような、結構ターンするようなピッチで、まあ、スピナーピッチかなっていう印象でした。
なるほどです。
はい。
まあ、我々がスコアカードを見てたり、ちょっとした、ショート動画みたいのを見るのと、見て受ける印象と一緒って感じかなって感じですね。
そうですね。
はい。じゃあ、ここからは初戦の、に入っていきたいと思います。9月27日ですね、の試合です。カンボジア戦です、
はい。
日本代表はどのようなプランで臨んだんでしょうか。まあ、この辺はね、チーム、としての、守秘義務的なところもあるので、簡単で構いませんので、お願いします。
はい。そうですね。基本的に、PNG の時からと、あんまり作戦は変わっておらずですね。まあ大体バッティングに関しては、まあしっかりと、まあドットボールを少なくってところをメインに、まあバウンダリーをし、甘い球しっかりバウンダリーを狙う。で、ボーリングはしっかりタイトにトップオーバーオフ、まあ基本的なところですね、を狙って、で、守備もしっかりと、まあタイトに、イージーシングルとかファンブルとかで、まあランを簡単に与えないぞっていうところの、まあ基本的な部分の作戦は変わらなかったですね、現地の時から。
なるほどです。で、逆に、この対戦相手については、何か、事前情報とかあったんですか？我々が、知ってる情報だと、カンボジアチームは発足して間もないチームではあるけど、東南アジア大会、まあ、アジア大会の東南アジア版ですかね。
はい。
で、シンガポール、フィリピン、マレーシアを破っているチームなので、まあ、かなり強いんじゃないかっていう、情報を持っていたんですが、まあ、その辺について、事前に情報を持っていたか、もし持っていたとするのであれば、まあ、どのような、乖離があったか、と、あとは戦ってみての印象等を、伺えればと思います。
はい。カンボジアですね、そのおっしゃった通り、あんまり国際大会での試合経験がないというか、ってところで、うん、まあ、情報集めが結構大変でしたと。
なるほど。
ただですね、カンボジアのクリケット協会かちょっとわかんないですけど、Facebook にカンボジア対マレーシアの試合がありまして、で、そこに、今回大会に出場しているメンバーが出ていましたので、そこの動画から情報を集めたといった感じですね。
うんうん、なるほどです。じゃあ、行く前から、まあ、そういう情報集めはしっかりしていたよと。
そうですね。はい。うん、
それと、なんか違いとかありました？思ってたより、
はい。
こうだったな、こうじゃなかったなっていうのはありましたか？
カンボジアに関しては、比較的、動画の、中でのプレーとそんなに乖離はなくですね。まあ結構な、うん、グッドレングスに対してあんまりランが取れてないようなイメージでしたので、うん、
なるほど。
もともとそういうイメージを持ってたんですが、実際の試合でもですね、そう、あまりランを取れず、逆に長い球、フルの球で結構バウンダリーをバンバン打っていくようなチームでしたね。うん、はい。
レングス間違いなければ大丈夫だろうっていうプランで、プランというか情報をゲットして、それを実践したら、まあ大丈夫だったと。
そうですね。はい。
なるほどです。なるほど。準備されていたということが分かりました。はい。試合に関してですが、125.7 ウィケットダウンでフィールディングを20オーバーを終えて、日本代表はですね。で、バッティングで 18.1 オーバー目で逆転して3ウィケット差の勝利となりました。うん、我々はスコアカードでしか、状況がわからなかったのですが、実際どうでしたかと。 というところですね。チームや、高田さん個人についてでも構いませんので、まあ、手短にはありますが、自由にちょっと説明していただければと思います。
はい。日本がフィールディングファーストでして、うん、で、先ほども言ったように、相手の、まあ、なんですか、特徴というか、ところはある程度把握していましたので、まあ、ボーラー陣はですね、グッドレングスを狙ったりとか、そういったところで、まあ、ウィケットを結構コンスタントに取れまして、結構狭いグラウンドではあったんですけども、125ランで、まあ、抑えることができたっていうところで、うん、まあ、そこはすごくいい点だったかなと思いますと。はい。で、折り返しのバッティングに関してもですね、オープニングの山本選手とあと白井選手の、あともはですね、の二人で、いい流れを作ってくれたのと、あとも3番のケンデルですね。うん、もうしっかりと、バウンダリーを量産して、ランレートを常に6位以下で保って、すごくなんですかね、チェイスしやすいような、流れを作ってくれたおかげでですね、まあ、ちょっと7ウィケット、落ちてはしまったんですけども、しっかりと、125ランをチェイスできたっていうのは、すごく、まあ、初戦ですね、あんまりチームの情報がない中、カンボジアの情報がない中、チェイスできたっていうのは、すごく大きなスタートだったなと思いました。
何点ぐらいターゲットに抑えようみたいな話ってありましたか？
そうですね、ちょっと、情報がなかったので、ちょっと始まってからじゃないとわかんないねみたいな感じの部分ではあったんですけども、だいたい100、グランドの大きさ的に130、140ぐらいに抑えると、
うん、
まあ、全然チェイスはできそうだよねっていうイメージではありましたね。
うんうん、なるほどです。はい、まあ、実際そこに抑えられたから、まあ、チェイスは成功しましたっていうことですかね。
そうですね。はい。
うんうん、ありがとうございます。これで、日本代表は、初戦を勝利で終えましたというところです。まあ、ちょっとここまで、なんつったらいいんですかね。練習はどうだったかとか、試合はどうだったかとか、なんだろう、タイトの質問が多かったので、一つ休憩がてらの質問として、高田選手は ICC 主催の国際大会には数多く出場されていると思うのですが、今回は、オリンピックカウンシルオブアジア、アジアのオリンピック協会、
はい、
が主催する大会でしたよね。ICC の大会との違いなんかを教えてくださればと思います。
はい。まあ、まず大きく違うのが、アジア大会はもうクリケットだけの大会ではなく、他の、まあ、サッカーであったりとか、野球であったりとか、うん、そういったスポーツも参加してますので、
うん、
他の競技の選手とですね、交流を持てたっていうのは大きな違いでしたね。
なるほど。
はい。で、まあ、実際に私たちが泊まっていたホテルですね、に男子のサッカーの日本代表も泊まっておりまして、
うんうん、
まあ、実際にですね、サッカーの試合での出来事とか、ちょっといろいろ雑談程度に話できたりとかもできたので、
うん
うん、まあ、こういった経験はなかなか、できない経験でしたので、すごくないですかね。貴重な経験でしたね。
うんうん、で大会だけだとクリケット選手としか会わないから、
そうですね、はい。
以外の別のチームの人と話すことはあってもっていうことですかね。
そうですね。
うんうん、
で、今回ちょっと私たちが泊まったホテルがメインの選手村とは離れた別の場所だったんですけども、まあメインの選手村にも行くことができまして、そこでは、他のハンドボールとかかな、の選手たちとも、お話しすることができましたので、結構、なんすかね、横のつながりですかね、が結構できたので、なかなか ICC の大会ではできないなっていうところの印象を持ちました。
なるほどです。ありがとうございます。どうすか？誰か有名人見ました？
有名人ですか？はい、陸上のあの、短距離の桐生選手。とか、あとは、あの、池江選手とか、あの、水泳の、はい。あのあたりの、結構、テレビで見るような人たちと、はい。
うん、
お会いできたっていうのはすごく、なんかな、あまりない経験でしたので、テンション上がりましたね。
うん、いいですね。OK です。ありがとうございます。じゃあ、またクリケットの話に戻っていきたいと思います。
はい。
2戦目 か10月1日かなだったかなと思うんですが、その間どのように過ごされたか教えてください。まあ、実際は準備とかミーティングとかそういうのとかですかね。
そうですね。はい。基本的には、1試合目のカンボジア戦が9月27日で、2試合目の、試合が、10月1日ということで、まあ4日ぐらい空いてますので、
うん
まあ、普段の ICC の、大会と違って結構余裕がありますと。なので、うん、まあミーティングも特に毎日あるわけではなく、
うん、
もう、まあチームディナーでみんなで出かけたりとかですね。あとは、他競技、まあ、今回言うと男子サッカーを応援行ったんですけども、
うん
まあ、そういったサッカーの応援に行ったりとかですね。
うん、
であとは、メインの選手村ですね、に行って、うんまあ、結構美味しいご飯とかも向こうにはありましたので、
うん、
ホテルにはないような食事がいっぱいありましたので、そこでご飯食べに行ったりとかですね。まあ、結構クリケット以外のところでも、時間を使うことが多かったですね。
うんうん、なるほどです。トレーニングのセッションとかは何回か行いはしたんですか？
そうですね。はい。トレーニングも、2時間のトレ、基本的に2時間枠でトレーニングがあるんですけども、2日前かな ?29 日だったかなに、トレーニングセッションがありまして、うん、まあ、そこでですね、香港に向けた、事前のトレーニングセッションを行いました。
なるほどです。
はい。
あれですね、僕、サッカーの日本代表の試合見てたら、クリケットの代表選手がスタンドで抜かれてるのを見て、おうと思いました。
そうですよ。私も日本から応援してる人に映ってたよって言われたんで
、
とびっくりしましたね。なかなか。
うん。はい。全然
どうでも。すいません。
じゃあここから激闘の2戦目について話していきたいと思います。初戦とメンバーが変わっていましたが、プランの変更等ありましたでしょうか？
はい。香港、2試合目は香港だったんですが、香港ですね、結構国際、大会の経験も多くですね、まあ、結構事前に情報がありまして、
うん。
まあ、スピナーが多めということで、レフトアームのオフとか、あとはライトアームのレッグスピンが多い、いるということで、
うん。
私の代わりにですね、左の木村さんが入って、まあ、そのスピナーたちからバウンダリーを打っていこうといった、まあ、プランはありましたが、まあ、基本的なプランの流れに関しては特に、違いはないですね。
なるほどです。ゲームプランは変わらないけど、相手の特性に合わせて、メンバーを変更していったっていうことですかね。
そうですね。はい。
なるほどです。香港チームについて、まあ、先ほどから、情報を、事前情報をいっぱい持ってたっていうところだったんですが、まあ、こちらはどうでしたか？帰りとか、実際ゲームしてみて、印象が違うなとかありましたか？
はい。実はですね、カンボジア戦、9月27日のカンボジア戦の後にですね、香港対カンボジアの試合がありまして、
うんうんうん、
我々は、その試合を見に行きまして、実際に香港がどんなメンバーで来てるのかとか、ボーラーがどんななのか、まあ、バツマンがどんななのかっていうところの、まあ、視察というか、に行きまして、うんうん、実際見た内容で、なんすかね、特に大きな入りはなくですね、まあ、なんか、まあ、メインバツマンが2人と、あとはスピナーが多いとか、そういったところの事前情報が、とのなんですかね、すり合わなんかちゃんと合ってるよねっていう確認をしたところですね。
なるほどです。じゃあ事前に持ってた情報と、まあ、事前に試合を見るチャンスがあったので、まあ、しっかり情報を得てゲームに臨めたというところでしょうか。
はい。
はい。じゃあ試合に関してですが、今度はバッティングファーストでゲームがスタートしましたね。127点でバッティングを終えた日本は残念ながら 18.5 オーバー目に逆転を許してしまう形になってしまいました。こちらも我々ほぼテキストでしか見てないので、どんな感じだったか教えていただければと思います。
はい。日本の、バッティングファーストで、オープニングの、山本選手と白井選手がですね、1試合目に引き続き、まあ、素晴らしいバッティングを見せてくれましたと。で、結構相手のボーラーはショートボールを使ったりとかしてたんですが、うん、それをしっかりと、まあ、プルとかカットとかで 打ったり、あとはアウトサイドオフに外れた球をですね、しっかりバウンダリー運んだりと、結構ハイレートで進んでまして、
うん、
進んでたんですが、ちょっと4番以降ですね、まあ、その流れをちゃんとキープする焦りか、ちょっとまあちょっとわかんないですけど、結構大きいパートナーシップが作れてというかですね、
うん、
ところで、127ランで、まあ、オールアウトになってしまいましたと。
うん。
で、折り返しのボールに関しては、
うん、
まあ、ウィケットラインはですね、基本的にあんまりバウンダリーに運ばれることなかったんですが、やっぱりショートボールとか、アウトサイドオフとか、失投ですね、
うん、
に関しては、まあ、結構バウンダリーに運ばれて、ところで、うん、まあ、ボーリング自体は、すごく良かったんですが、まあ、狭いグラウンドっていうところと、あとは127っていう、まあ、小さいターゲットですね、うん、ところが、うん、あり、まあ、逆転を許してしまったといった流れでしたね。
なるほどです。まあ、ちょっとここら辺については詳しく言いたいことありますか？しゅんさんなんかあります？
いや、まあ、実際の試合見れてなかったから、うん、なんとも言い難い、なんとも言い難いけども、その、うん、まあ、高田選手にとっては、まあ、この内容は実力的には順当だったか、それとも検討したのか、もっとできたかなって、どんな、感想がありますか？
うんうんうん、
そうですね。まあ、まあ、私はちょっと実際試合見てない、試合出てないんで、外からの意見な、実際見たな、中での意見にはなってしまうんですが、まあ、仮定はしたかなっていう印象はありましたね。まあ、結構バッティングで、まあ、バタバタしてしまったっていうのが結構大きなところで、
うん、
まあ、そこさえちゃんと、なんすかね、うん、まあ、特に、なんすかね、バウンダリーを量産する必要はないですけど、しっかりとミドルオーダーが最後まで打ち切ると、結構150とか160は全然いけたのかなっていう印象は持てたので、はい。まあ、そこが結構大きな、まあ、流れの差をが出てしまったかなという気がします。
うんうん、トップ3が落ちた後、ミドルオーダーがもう一人踏ん張れる人がいれば、127点が140、150に変わっていった可能性があると。まあそういうところは、ね、まあゲームは運とかそういう要素もあるので、まあなんとも言えませんが、うん、まあそういうターゲットを作れれば、結果的に逆転することはできたんじゃないか、逆転じゃねえや、で、勝つことはできたんじゃないかってことですかね。
そうですね。はい。
うん、うん、うん。なるほどです。じゃあ、それ今のは、バッティングについてですが、ボーリングについてはどうですか？はい、うん、
そうですね。
8.5 オーバーを、
はい、
33点なんて、うん、悪くはないと思うんですが。
そうですね。かなり、まあ、ボーリングは、そこから見てて、まあ、ちゃんとタイトに投げていたので、
うんうん、
かなりなんですかね。うん、特になんかあんまネガティブに言う内容は特にないかなっていうところはありますね。うん、まあ、フィールディングもしっかりと、守って、バウンダリーを許したりとか、そういったところもなかったので、
うん、
まあ、結構、これに関してはある程度、うん、仕方ないって言ったらおかしいかもしれないですけど、まあ、
うん、
まあ、狭いグラウンドの中でのクリケットってなると、まあ、こういうふうな、127は取られてしまうのかなという印象を受けましたね。
なるほどです。ここちょっとネガティブ、次の俺の質問ネガティブなこと入っちゃうかもしれないから、切るかもしれないけど。
はい。
ランナーアウトが多かった印象がありますが、
はい。
こちらについては何でしょうか？その、コールミスっていう要素なのか、それとも相手のフィールダーが抜群に良かったとか、そういうのは何かありますか？
ランナーアウトに関しては、確か二つあったんかな？で、うん、宮内選手かな？アウトになったのかちょっと忘れましたけど、
初戦でアウトになって、初戦でランナーアウトになってて、で、香港戦は、パトモアと、デックランと、あと、久保田がランナーアウトになった。
そうですね。まあ結構宮内選手のやつに関しては、まあ、結構、うん、まあ、お互いのコールミスというか、
うんうん、
まあ積極的なランを、
うん、
しに行こうとしたけど、相手の方がよく結構ピッチ上で混乱して、戻れずみたいな感じのランナウトでしたと。うん、で、香港戦に関しては、もう、ちょっと久保田のやつに関しては、ある程度、まあ、ボーラーの手を弾いたやつが、そのままボーラーエンドのウィケットに当たっちゃったってやつなので、まあ、ある程度、仕方ないなっていう部分はあるんですけど、他のやつに関しては、うん、まあ、やっぱりと、なんすかね、ちょっと焦りの部分があったのかなっていう印象があり、
うん、
はい。まあ、ちょっと簡単に与えなくていいランナーとだったのかなっていう印象はありました。
なるほどです。ありがとうございます。高田さん、逆に、足したいこととありますか？試合について。
そうですね。今回の大会ですね。ランナーとと、
うん、
あとはコートの確認とバウンダリーチェックが、レビューというか、リプレイというか、ちゃんと検証がありまして、
うん、
それはちょっと初めてだったので、ちょっとテンション上がったんですが、
うん、
実際の国際大会、まあ、ワールドカップの、やつだと、実際に大きいスクリーンに、その、
うん、
実際に映像が流れると思うんですけども、
うん、
今回ですね、ちょっとそれが流れなかったということで、ちょっと、どんな感じで、そういうのが見れなか生で見れなかったっていうのがちょっと悔しかったな。なんか見たかったなってと。
レビューみたいのはあったけど、
はい、
それをプレイヤーとしてはグラウンドから確認する術はなかった。
なかったってところですね。はい。
なるほどです。
あくまで審議中みたいなやつが、こう画面に出て、で、アウトかノットアウトかみたいな。それが出るだけだったので。
はい、ランナウトとコートと
ランナウト、コート、あとはバウンダリーですね。4がか6かみたいな。
なるほど、
うん。あとは、アウトになった時のフロントフットの確認。ところですね。はい、
うん。なるほどです。あ、それはちょっといいですね。はい、他、あまり経験できないことかもしれないですね。そういう。うんうん。
なかなか、はい。いい経験でしたね、それは。はい。
なるほどです。あれですか？こう、アウトになって、イエーイみたいな。
あ、そうです、そうです。アウトになって、いやーって みんな盛り上がったり、
うん、
逆に乗ったアウトの時は、おマジかみたいな感じで静かに元に戻っていくみたいな感じで。
いい経験ですね。
いい経験ですね、はい。
うん。なるほどです。じゃあ、そんなところで試合に関しては、そんなところにさせていただいて、じゃあ、帰国まで、どんな感じで過ごされたんですか？1日に試合が終わって帰ってきたのがいつでした？
5日ですね。
ああ、じゃあちょっとゆっくりして帰ってこれたって感じですかね。
そうですね。
リラックスした感じなのか、はい、はい、教えていただければと思います。
はい。帰国もですね、だいたい3、4日ぐらいありましたので、まあ、初戦の後の引き続きチームディナーとかですね。
はい。
あとは、他競技の上ですね。今回、行きましたのが陸上競技と、あとは男子サッカーですね。
うんうん、
の応援に行きまして、うんうん。で、あとはですね、クリケットの、決勝リーグもやってまして、インド対ネパール戦ですね。
うんうん、
もやってましたので、それを観戦に行きましたと。
うんうん、
で、結構、インド対ネパールは、結構途中まですごくいい試合をしてまして、まあ、インド代表は今ワールドカップやってまして、メイン、主力メンバーはほとんどいないとは思うんですけど、
うん、
まあそれでもですね、結構、インド2軍ぐらいのメンバー相手にネパールがすごく、まあ6とか結構量産してたりと、
うん、
まあ結構、レベルの高い試合見れたので、なんですかね、こういったの、なかなかあんまり生で見る機会はないんで、すごく、こういった機会に見れるのはすごく良かったですね。
なるほどです。他は、特になく、はい、その、
はい、
って感じですかね。その、はい、他競技見に行ったり、まあ、みんなでディナーしたりっていう感じですかね。まあ、
そうですね。
練習も枠がないでしょうから、はい。
そうですね。はい。練習もしたいっていう話は出てたんですけど、なかなか、枠は取れなかったみたいで、
うん、
まあ、練習できずといったところで。まあ、基本的にはそういった応援とか、あとは、うん、まあ、観光ではないですけど、そのご飯食べに行ったりとか、まあお土産買いに行ったりみたいな感じのところの、
うん、
で、時間潰しましたね。
なるほどです。しゅんさん何かあります？
いや、特にない。特にないです。はい。
はい。はい。はい、あ、まあいいです。はい。じゃあ、今回の大会を通じて日本代表を確認できた強みや改善ポイントなんかにあれば、できる限りで構いませんので教えていただければと思います。
はい。まあ、今回の大会を通じてですね、まあ、PNC でもそうだったんですけども、やはり個人のレベルっていうのはすごくみんな高いなっていう、印象を受けましたと。
うん、うん。
で、ただですね、結構チームの歴としては浅いって言いますか、おそらく去年の10月の、佐野であった大会から、うん、まあ、今のメンバーが結構中心となって戦ってきたので、まあ、歴としては結構浅いという部分で、まあ、チームプレーというか、そういったところは、まあ、まだまだもっとレベルアップできるのかなと思いますので、
うん、
まあ、これからの、なんですかね、試合のとか大会を通じて、もっとレベルアップしていきたいなと思います。
なるほどです。そうですね。去年の10月からだと、まだちょうど1年ぐらいしか、この体制になって、立ってないって感じですかね。
そうですね。はい。
チームとしてはまだ若いので、このチームで、どんどん大会に出て、いっぱい経験を重ねていっていただければなと、我々も応援しております。はい。最後に何かコメント等はありますか？
はい。今回の、そうですね。アジア大会、出てまして、まあ、SNS とかで結構いろんな、
うんうん、
友達とかですね、大学の時の友達とか、高校の時の友達から応援してるよ、みたいな感じのいろんなメッセージをもらいまして、まあ、すごく、それで私も大きな勇気とか、まあ、モチベーションアップになりましたので、まあ、今後とも、男子日本代表、まあ、女子もそうですけども、応援していただければな、と思いますので、よろしくお願いします。
本日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。これからも、チャナメは、高田選手並びに日本代表を応援していきますので、まあ、こういうトピックじゃなくてもね、クリケットの話なんかでまた遊びに来てくださればと思います。重ねてになりますが、高田選手、本日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。